そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
世界はちっぽけで一瞬
そこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
5月10日から劇場公開されております鋼鉄城のカバネリ、ウナと決戦、見ました。
劇場だけでなく配信もやってるんですよね。
はい、ネットフリックスとアマゾンプライムビデオの方で配信されておりますので、近くの劇場でやっていなくても視聴はできるという。
はい、まあ、67分で結構お手頃に見られるのかしらって感じですね。
配信はね、3話に分かれてるんですよ。
あ、そうなんですね。
3話パターンになった。ただね、正直こう見た私の感想からいくと、これは1本の映画として見たかったなっていう気がしました。ほら、1話ずつ切れるわけじゃん、エンディングが入るから。ちゃんとエンディングが入るんですよ。エンディングが入ってまた次のオープニングが来てみたいな形になるんで、まあ、内容的にはやはり映画として作ってある分、途中で切られないものを見たいよねっていう気はしましたね。かなり評判もいい感じなので、ぜひね、近くの劇場でやっている方は見に行ってはいかがでしょうかという。映像はね、すごく良かったです。これはぜひね、あのでっかい画面で見たくなるような映像でした。はい、面白かったので来週特集したいと思っております。
はい、
多分ね、テレビシリーズはね、いろいろ思う感想が多かったと思うんですよ。これは単純に楽しめる映画になってますんで、ぜひ感想の方もお待ちしております。ということで、今日の特集は
キャロル&チューズデーです。
さあ、ということで始まりました、今日の特集はキャロル&チューズデイです。放送の方は第5話を終えたところですね。
はい、
観客10人のファーストライブが終わったところということで、ちょうどいいタイミングじゃないかと思っておりますけれども、
一体誰からの電話を受けたのガスっていうところで、
そう
終わっております。
知りたい、ほんとね。でもまあ、いい話に違いないと思うでしょ。
そうですし、ここまでゆっくり作戦会議してきたから、
はい、
ね、やっと話が何か動き出すのかな、どうなのかなって感じですよね。
どうですかね、この作品のこの進み方、すごく丁寧に描かれているなって思ってるんですけど、毎は毎は。これやはりツークール作品ってこうじゃないとね。
そうですね、この落ち着きというか、なかなかないでしょう。最近はワンクールで本当にスピーディーで、展開1話の中にどんだけ詰め込んでみたいな勝負になってるところある気がして、すごい贅沢な味わい方をしてますね。
逆にそれに慣れすぎている視聴者っていうのは、このゆっくりとしたストーリー展開に対して、あの物足りなさを感じる人が出てくる場合もあるわけじゃない、作品によっては。
そうですね、なんかこのテンポ感に懐かしさを感じるみたいなところもあるから、昔自分が見ていたアニメとかのテンポ感だなみたいな、そういう、ノスタルジーみたいなので見られている部分もある気はする。どうなんでしょうね、最近のアニメファンから見たら。
作品によってはツークール作品ですでに若干の、いやこれもうちょっと早くっていうのは思う作品がすでに出てきてるわけですよね。でも少なくともこの作品に関してはそれが全くないっていうのもあるけれども、やっぱり歌っていうのが間に挟まれているおかげで、それを見る楽しみがあるからこそ気になっていないのかもしれないっていうのも思いましたね。だってこうコインランドリーでワンシーンありますからね。
あ、いいシーンでしたね、あそこも。
ねえ、まさにこう歌がねテーマの作品でもあるっていうところもあるから。
歌のアニメってやっぱりこうアイドルものが最近は多いというか、だからこうステージがあってみたいな感じなところが、キャロチューって本当どこでも歌うみたいな とミュージカルともまた違うけれど、本当それこそコインランドリーでも歌えちゃう、でまたそれがすごく素敵な感じになってるっていうのが生活的というか
真ん中のおじさん良かったね
ああもう良かったですよね。一緒にリズムを乗ってくれるなんていいじゃない、なんかジャパンにはないやり口だわみたいな感じもするというか
素敵な二人の生活を見せてもらってるみたいな感じで見てますよ私はこの作品、うん、ファン的にね頑張れ二人みたいな感じでね
うん、なんかちょっと覗き見的というかドキュメンタリーチックというか、
う
ん、
っていう感じで見てますね本当ね。はい、ということで今回もコメントをたくさんいただきましたけどちょっと多かったんで厳選してお届けいたします。
高中さんからのコメントです。目覚ましいテクノロジーの進化についていけない人類は今と変わらぬ生活を繰り返す。渡辺慎一郎監督の描く未来世界には彼の考えるビジョンが貫かれているような気がします。本作でもそのあたりはブレていませんでした。近未来的な中央都市に住む一部の富裕層とダウンタウンに住むその他多くの市民たち、貧富の格差はどんどん広がるばかり。現代以上に AI が生活に入り込み、宅配ドローンやテーブル一面タッチディスプレイなども見られるけれど、人々はハンバーガーやピザを食べてコーヒーやバーボンを飲む。メタボ体型のおっさんが多く登場するところに親近感を覚えるのは自分だけではないと信じたいところであります。オールドファンから見れば考察しがいのある舞台設定なのですが、例えばモッキーやナルバリッチからググって本作にたどり着いた若い人たちからしたら、この世界観はかえってある種の障害にはならないでしょうか。実際、カーボーイビバップ、天国の扉の公開は2002年。未見の人も結構多いはずです。単なる裏設定で終わるのか、何か仕掛けが控えているのか。まあ、ツークールと先はまだ長いですから、今は少女二人のサクセスストーリーを追っていきましょう。はい、ありがとうございます。
いやまあ、なんといっても、渡辺慎一郎総監督ということでね。好きな人は好きでしょうっていう感じですけれども、
はい。どの作品が浮かぶかは人それぞれですけどね。
そうですね。いやね、でもね、めっちゃ期待してましたよ、私。
はい。クムさんはやっぱビバップですか？
そうですね、やはりビバップですね。マクロスプラスもそうですけども。
おー、そっかそっか。
やっぱ好きな作品多いですよ、ほんと。いや、ほら、監督も様々なタイプがあって、結構数年おきに新作に関わってる監督もいるわけじゃない、世の中にはさ。テレビシリーズだけじゃなくて映画だったりとか、いろんな作品で名前を聞く方もいらっしゃるけれども、そんなに数は出ていない監督ですよね。でも、うん、記憶に残る、ある種監督のブランドがあるようなタイプの人だと思いますが、
うん、まあその分こだわりも強いというか、世界観独特というのがまさに鍋新監督じゃないかなって感じもしますよね。でもこう今までの鍋新監督を見てきた人ほど嬉しい、なんていうの、おまけ要素がたくさん盛り込まれてますよね。
まあまず舞台が火星ですからね。ここはどこの火星なのみたいな。
ねえ、あそこと同じ火星なのとかね。
はい。まあね、言ってしまうビバップの火星なのっていう気はしますけど、まあそのあたりはね。はっきりと描かれるっていうことはないとは、わかんないけどね、ないとは思ってますけれども。
まあ、描く必要もないですしね。
そうそう、必要もないんだよね。うん、確かに。
くすっと嬉しい要素というか。
あ、出てきた。まあ、それだけ言えば、ほら、だってね、第4話で QT 出てきたじゃないですか。
もう完全に QT でしょ。
いや、
でもまあ、QT じゃないんだけど。
スペースダンディ見てたでしょ、あの、ロボット動画で、スマホがなんかで見てましたよね。
いやもうひどいですね、あれは。
そう、
ポンコツでしたね、相変わらずじゃないけど。
いやいや、 QT の方がよっぽどまともでしたよ。あれは本当にポンコツでした。まあ他にもね、こう出ているフィギュアがエウレカに出ているやつだったりとか、まあいろいろ細かなネタはたくさん入っておりますけれども、あと貨幣がウーロンだったりとかね、これはビバップと同じですからね、言ってしまうね。 まあ、そういうこう何生活っぽいその未来っていうよりも生活っぽい要素を持ちながらも AI がとにかく世界にすごく普及していて、2人がアルバイトしようとした時に、まあ、ほとんどのアルバイトは AI がやってるからみたいな話もあったわけじゃない。
まあまあ、ゆくゆくはそういう未来が待ってるんじゃないかなって感じもしますよね。
そういう部分も描きながらも人間臭さみたいなところがねよく現れている、うん、この雑多感が素晴らしいわけですよ。
雑多感で言うと結構現実とリンクするようなものも出てくるじゃないですか。もうジャスティンって絶対その後ろにビーバーってつくでしょじゃないけどピコの人はピコ太郎でしょとかも思うし、はい、それはあれですよね、音楽的な意味でもいろんな名前出てきてますよね、
うん、私今回びっくりしたのはギターのギブソンとかそのキーボードのノードなんかはまあね、音楽やってる人じゃなくても知っている部分、まあキーボードのノードは知らない人も多いかもしれないけれども、まあ、一時期一世風靡したんですよね、あの赤いキーボードっていうのは、うん、まあこの作中に出てくる折りたたみキーボードはあれはオリジナルで全然実際は存在しないんですけれども、でもそういう実際のメーカーとか、まあ、シンディ・ローパーもそうですよね、実際の歌手の名前からいろんなリアル、まあもちろんインスタなんかもそうだし、実際の名前が出てくるとこんなにリアルに感じるんだっていうのさ、ちょっと驚きましたね。
なんかね、あの本当それこそビバップの世界だとかいろいろ思ってるくせに、なんとなく自分と同じ線の中にキャロチューがいるんじゃないかみたいな風に思えるっていうか。
じゃあその時代までインスタが残ってるかなんて言ったらちょっと違うと思うんだけれども
うんうん、うん、
でもそこをその謎のこう SNS にせずにインスタにしてしまうところがプラスになっているんだなっていう、それがその世界観をリアルにしているんだなっていう感じがありますよね。小宮さんは自分も音楽やってるし歌も作ってますけれども、
はい、
高中さんが懸念しているモッキーやナルバリッチでこの作品を見ている人が気になりそうな気がします。
この世界観ってことですよね。
そうそうそう。
いやでも私この渡辺監督の作品なんと初めて、
あ、そうなんだ。
そう、キャロル&チューズデーが初めてだったんです。なんだかわからないんですけれど、
まあね、なので結構男性ファンが多い監督ですよね、どちらかって言えばね。確かに、
まあ、確かにそうです。このオールドファンから見ればっていうところとかも、そのさっき話してた話とかもそうなんだって聞いてたんですけど、まあ、特に気にならず、作品としてストーリーもすごいスッと入っていきますし、まあ、音楽もそこまでこう例えば古いとかいうことも感じないので、特にそういう障害という意味では
ない
感じてない。そうですね、
多分我々がその渡辺慎一郎イコールみたいな認識がありすぎるので、せっかくこういう作品を作ってくれているのに何かが障害になったらと逆に心配しちゃってるんだろうね、余計なね。
ちょっと親心じゃないですけどね、そうそうそう
好きな監督だからこそみたいなことを思ってる部分はもしかしたらあるかもしれないですね。
なので私はそこのキャラクターとか、例えば設定で出てくるロボットとかも知らないですけど、あ、そうなんだって普通にこのストーリーの設定として一個頭にストーンって落ちてきて1話を見終えてるので、そこはだからすごいと思いますね。知ってる人は面白いけど、知らない人も普通に話はやっぱり面白いく見れるように作られてるってことなので、
うん、まあそうじゃないと本当はいけないんだよね。
いや、まあそうなんですけど、ね、でもやっぱりまあ先ほど言ってたみたいに、やっぱ2クール作品っていうのもあるかもしれないんですけど、1クールだとバーって詰め込まれてたりして、これ何って分かんないまま終わることもまあなくはない、最近の作品も多いとは思うので、そういう意味では丁寧に作られてるのもそこからもやっぱ感じるなっていうのもありますし、いろんな遊び心が入ってるなと思っています。
まあ、その余裕があるのはいいことですよね、言ってしまえばね。
笹メガネさんからのコメントです。キャロルとチューズデー、二人のキャラクターが何と言っても魅力的ですね。キャロルだけではなく、チューズデーだけではなく、二人だからこそ引き出せる雰囲気みたいなものが、いつまでも見続けたくなるような心地よさを感じさせます。個人的に、このアニメの好きなところといえば、二人が音楽に向き合っているところですね。 歌っている二人ももちろん好きなのですが、特に気に入っている場面は曲が生まれるところです。言葉を交わさずとも、お互いの音と音とでコミュニケーションを取りながら、自然とメロディーが出てきて、歌詞が出てきて、二人の息がぴったり合った時に一つの曲として完成されていく過程が本当にたまらなく気持ちがいいです。第3話で二人がランドリーにいた時に流れたラウンド&ランドリーが今のところ一番大好きな曲です。音楽を作ることの楽しさみたいなものがあのシーンには詰まっているなぁと感じました。世界観もとても面白く、AI によってとことん合理的に娯楽が生み出されている背景があるからこそ、キャロルとチューズデーが持っている何を巻き起こすかわからない予測不能な可能性みたいなものが際立ってくるので、非常に続きが気になってしまう作りはうまいなと思いました。劇中でインスタのアカウントが出てきたのですぐさまチェックしてみると同じアカウントを発見。アニメの世界に実際に没入できるような遊び心がある試みもとても面白いなと思いました。彼女らのアカウントをフォローしながら、奇跡の7分間が火星にどのような風を巻き起こすのか、ぜひ最後まで見届けていきたいと思います。はい、ありがとうございました。
1話のセッションっていうんですか、良かったですよね。
私この作品見た最初の感想が、やっぱ音楽好きな人が音楽をアニメにするっていうのに真剣に取り組んだんだなっていうのをすごい感じたので、もう1話で絶対見ようって、そのまあアニメとして面白いっていうのもそうなんですけど、音楽好きとしても見たいと思う作品でしたね。
こういう描き方で歌を描いていくのってなかなかないじゃないですか。まず作曲する人たちって出てこないですよね、あまり。
そうですよね、なんか歌い手が多いですよね、うん、さっき、うん、なせちゃんが言ったようにアイドルとか、
はいはい、歌う側ですよね、言ってしまえば本当にね、うん、曲も作りアレンジもしてっていう側はなかなかこうそういう役の人は出てきても、自分たちが、うん、まあシンガーソングライターですよね、言ってしまえばこれね。
あ、そうですね、その過程をすごく描いていく作品っていうのはなかなかないですもんね、うんうん。
キャロルは橋の上で弾いてましたけど、歌は歌ってなかったんだもんね、メロディーだけでね。
そうですね、なので私はキャロルはすごい作曲家寄りのシンガーソングライターだなと思って見てました。だからこの人は歌を先に作るんじゃなくて曲から入るんだっていう印象でしたね。
曲ってどっちから作るっていうのをよく聞かれるじゃないですか、どっちも作る人って、はい、歌詞から作る人もいれば、うんうん、メロディーから作る人もいますよね、確かにね。
あのキャロルはどっちかというとこうメロディーラインとか音楽とのこう組み合わせで気持ちのいいラインメロディーラインを作るタイプの、まあ、作曲家寄りの人なのかなって若干こう思いながら見てて、で逆にチューズではすごくこう作中でも歌詞の話とか、
はい、分かりやすかったですよね、本当に、うん、めちゃくちゃついこう書いノートに書いてしまうっていうね、言葉がいっぱい湧いてくるんでしょうね
作詞家タイプ、うんなのかなっていうか、まあ、歌詞歌が先に音楽の捉え方としてあるシンガーソングライターなのかなっていう意味もあるんで、2人がこう出会うといいだろうなっていうのはありますよね。やっぱ作曲作詞で2人で編曲っていう感じ、
もうまさに出会うべき2人が出会ったって感じだよね、火星でね
うん、
まあ、今回すごく音楽に関してはこだわって作られている作品なので、毎は毎は必ず歌っているっていうのもありますけれども、さまざまなタイプの曲が出てるじゃないですか。
そうですね、コンポーザーがこの作品はすごく多いので、そこも見どころかなとはすごく思いますね。
その音楽シーンに詳しい人からすればオフっていう名前の人たちももちろんいるわけで、まあ、その辺私はちょっとあまり詳しくないんで、そこに対して感動はできないんですけれども、まあ、結果的にはね、アニメとしては出来上がったものがこちらに感動を与えてさえくれればいいとは思いますので、でもそういうこういろんなこうキーワード的にいろんな人たちを引っ掛けようとしているっていうのは素晴らしいですよね。あとやはりボーカルとキャストが違うっていうね、
特にまあ他のそのメインのキャストの方がどれだけ歌えるかっていうのは未知数だとは思うんですけど、上坂さんとかもアーティストで活動されてるけどボーカルがついてるっていうのも
そうね、今後出てくるキャラクター全員別ボーカルなんでしょうかね。特に第6話から出てくるであろうキャラがいますよね。
そうですね、あの人物紹介のところにも載ってますけど、坂本真綾さんが演じるよ、
はい、予定
なれる、
ね、どうなんだろうなっていう、フライングドッグだしみたいな感じ
ね、歌うのかなとか、
どうなんだろうなっていうところがね、楽しみに放送を待ちたいと思いますが、基本的にこの作品海外配信はもちろんやっているわけじゃないですか。そういう意味で声優さんとそのボーカルを分けるっていうのは、まあ、ありはありなんですよね。
特にこの、まあ、マクロスとかもそうですけど、まあ、メインさんだけですけど、まあ、音楽が英語が多いじゃないですか、
はい、
なのでね、やっぱ日本人の方よりは外国の方が、
はい、まあ、ネイティブがね、うん、なんかいいでしょうし、でそれがまあその海外で見られてる人たちはその海外のキャストとボーカルが合えばいいわけですからね。そしたらそこ変えなくていいわけだもんね、
うん、
以前からないわけではないんだろうけれども、こううまく最初からそれを狙ってキャスティングを分けているっていうのもね、まあ、新しいやり方なんだろうなと思いはしますね。全員だからね今のところはね。
し、なんかハーモニーもすごく計算されて、やっぱオーディションされたんだろうなっていうのも感じるので、まあ、キャロルが結構低音寄りで下から出す太い声の発声に対して、チューズでは結構上からちょっと裏声のような細いこう抜いた発声だったりするので、結構そのハーモニーが混ざって綺麗だなと思いますし、アンジェラはその間、ちょうど間なんですよね。なんかこう透き通った声なんだけど、出し方的にはミドルっぽい感じの発声だったりして、特にアンジェラに関しては今後どういう風な楽曲が作られるんだろうっていうのをちょっと期待していて、5話で、まあ、アカペラで歌ってたと思うんですけれど、こう AI の曲がメインのタオが作ってる楽曲だから、エフェクトとかすごくかけてケロケロっぽくするのかなとか考えたりとかしていて、ちょっとこうキャロル&チューズデーは、まあ言うたらアナログな楽曲がその時代世界設定で考えると多いので、そのあたりはどういう風に今後こう絡まっていくのかなって、やっぱちょっとサイバー系の曲になりそうな気はしてるんですよね、アンジーの方は。
あ、そうね、うん、まあここばこればっかりは何とも言えないよね、まだ、
まだ分から
ない、曲としては出来上がってないじゃないあれって、結局さ、うんうんうん、アカペラでしか歌ってないわけなので、今後ね、タオがステルスマーケティングやるって言ってましたから、気がついたらね、スーパースターになってるわけでしょ、を狙ってるわけですよね今からね。
ステルスマーケティングって言われたらまあそうですけど、なんかこう、ね、え、洗脳されるぐらいになるのかな、ちょっと恐怖を感じてるんですけど、こう知らない間に曲が植え込まれてるぐらいこう聞かされる感じなのかなとか、ちょっと電波に乗せるのかとかちょっと考えてたんですけど、
はい、ね、それはですね、まさにその渡辺慎一郎監督が昔マクロスプラスでやったネタなんですよね。
あ、でもじゃあ分かんないですね、そうなるのかならないのか。
そういうね、まあ AI が作る曲とかいうふうにして考えて、まああれは AI が歌ってましたけれども、いやなんかね、うん、まあ共通項が全然ないわけではないわけですよ、そういう意味でね。まあマクロスとは関係ないですけど今回はね、
うん、
でもネタ的にはどこか全く意識していないわけはないのかなとか、こう昔からのね、渡辺監督は、そういうふうに思う部分もある。だから今全然知らなくても
発想が出てくる、
ね、言ったようなことが実はつながっていくのかもしれないですね。だから先がどうなっていくのか、いやほら我々は今のところ見ている限りだって、ほらもう頭で言ってるわけじゃない、火星の歴史に刻まれる奇跡の7分間、 その原動力となった2人の少女の物語なわけですから、うん、この作品ってその奇跡の7分間は、いやまあ7分しかないのって思うんだけど、
そうですよね、音楽で言うと大体まあ平均的に5分ぐらいじゃないですか、1曲って、うん、それは逆にすごい気になります。例えば1時間とか言われたらライブなのかなとか、
奇跡のライブがね、この伝説を残した季節の奇跡のライブ、しかも多分いろんなこのキャロル&チューズデーだけじゃなくてアンジェラも含めていろんなこう火星の音楽シーンを変えようとした人たちのライブ、伝説のライブなのかなと思うんだけど、7分間って何って感じですよね、うん、
本当そうですよ。だからそれがなんかそのワンクール分でちょうど出てくるのか、本当最後の最後まで引っ張るのかはちょっと気になってますし、まあね、そこで結構音楽がどのようにそこにつながっていくのかもすごく気になります。今は結構まだ出会ったばっかりで楽曲もすごく弾きやすいというか、
うん、
簡単なメロディーラインの 曲が多いじゃないですか、
はいはい、すごくわかりやすい曲が多いですよね、確かにね、
うん、なので
訴えてくるっていう部分はあるけれど、
まあ、ストレートな感じというか、うん、でラウンド&ランドリーとかも、まあ、歌詞がすごくこう聞いてて耳で聞いててカーペンターズみたいに教科書とかに載ってそうな感じのこう単語がすぐわかる簡単な英語とかが多かったり、まあこの楽曲日本人の方が作られてる楽曲で、あのチューズデー役の方が翻訳されてるみたいなんですけど、そこもすごくまあ初期の曲っていう意味でこういう風にされて意図的にされてるのかなっていうのもちょっと思ったりもして、
確実にこれからどんどん曲も変わっていくだろうし、うん、上手くなっていくわけですから、うん、その過程を見せなきゃダメなんだよね。
そうだから曲が難しくなっていくのかなっていう期待感もありますし、
うん、いやまあそれはね本当に今後の楽しみがすごく広がっていくとは思うんですけど、本当にこの音楽だけの本当にこの彼女たちの、まあ、出世話じゃないけれども
そうですね、
うん、だけなのか、もっと実はここ今のところ本当は伏線が張ってある何かのネタがつながっていくのかとかいうところまではわからないですよ。何しろ2クールですからね。
まだ4分の1ぐらいですもんね、
はあ、
フェビさんからのコメントです。初めて2人を見てからドキドキする気持ちを抑えきれなかっただけ。君たちに出会ってから僕の心拍数は速くなっちゃったかも、というロディの一言が自分の気持ちを表しているキャロル&チューズデーの現状です。とにもかくにも第1話のセッションシーンにつきます。キャロルのキーボードとハミングに重なるチューズデーのギターとハミング、そして歌詞が乗っかり曲に仕上がるまでのセッション感がリアルで本当に素敵で引き込まれてしまいました。今は自称敏腕マネージャーのガスとプログラマーのロディと一緒に絶賛売り込み中で悪戦苦闘中ですが、なんとなくみんなが噛み合ってきたような気がするのは自分だけでしょうか。4人のこれからの絡み具合やタオ陣営とのぶつかり合い、チューズデーの親の動きなど気になることが多いですが、2人の曲が聴ければ幸せなので全話新曲は難しいと思いますけど、いろいろな曲を聴かせてほしいです。ライブにも絶対行きたいです。最後に火星を舞台にしている作品で通貨単位がウーロンと聞くと、どこかに賞金稼ぎの痕跡がありそうな気がするのですが、今後に少しだけ期待しています。はい、ありがとうございます。
ロディ可愛いですね、確かにね。
うん、ロディがなんでこんなにキャロチューを応援してくれるのかなっていうのはちょっと私今一つ分かんないなって思ってたんですよ。もちろん最初の第1話でああやって思わず録画をしたくなってしまうようなときめきがあったんだろうなはあったんですけど、あの第5話でこうやってセリフで出たのはすごくいいなって思いました。
あの時代っていわゆる AI が曲を作るのが当たり前の時代になっているわけでしょ、
うんうん、
だから魂から曲を作って歌うっていう感じの人たちを見たのが珍しかったんだろうね。
なんか
ローディーとしてはさ、
第5話まで来て本当ライブハウスにツテがあったりとか、うん、音楽が本当にロディーも好きなんだなっていうのが見えてきたから、またこうなると私は第1話に帰りたくなるなっていう気持ちにもなりました。
そう思ったんだけど、結構その昔からの音楽を大事にしている人たちも存在するわけじゃない、あのライブハウスの人みたいに、
うん、
ただいわゆるこうマスの音楽っていうのかなは、
まあ、テレビとかにかかってるようなね、
そうですね、っていうところはもう普通に AI の音楽に占領されてしまっているんでしょうね。さまざまなキャラクターが出ておりますけれども、メインの2人からいきましょうか。
はい、 先にロディ出ちゃうって感じでしたけどキャロルとチューズデーの話しないとダメですよね。
そうでもロディが彼女たちを見初めなければ、うん、
そうですよね、
あそこまで行ってないですからね正直。
確かに今んとこ全くガスは役に立ってないし
やっと立ちそうじゃない、やっと
次の話でね、
うん、いやでもほら衣装とか考えたら、あの奥さんが役に立元奥さんが役に立ったりとかしているわけなので、う
んうん、いや絶対元奥さんまた出てくるでしょみたいな感じもいいですよね。
あのさ全員キャラクターが濃いですよ、サブキャラが
ゲストキャラのくせに何ちゅう豪華なキャスティングしてんのよとかも含めてそうですね。
そうそうそう、DJ アーティガンが出た時に、ああ JJ ミヤノだって思いながら見てました一緒じゃんほぼキャラクターがね。お兄さんも桜井貴博ですよ
ねえ。私ロディも最初イリノミユさんだってちょっと気づかなかったです。
いやそうそう、そういう意味じゃイリノさん集っていうのかながあまりない役になっているっていうのかなひどい言い方ですけれどやっぱりね声優さん聞いて、あ声優さんだなこの人だなって一瞬気づいちゃうキャラクターもいるわけで、いやそれだけ言えば、うん、ダリアのケンユウさん俺は分からなかったよ。
あ私も分かんなかったですね。まあまあまあ、アーティガンに関しては宮野さん、
いやでもアーティガンは申し訳ないけど宮野さんをやってくださいだと思います。
そうですね、そういうオーダーでしょうしね、
ね、タオの神谷さんは神谷さんらしいキャラクターを、冷たい神谷をやってますけど、うん、キャスティングの話から言っちゃいましたけれども、
まあ、本当まさに脇を固めている中に中心にいるのがキャロルと、キャロルとチューズデーの話しましょう。
結局そこに戻ってきた、
はい、あまりこのお二人名前聞かないんですけど、
これがデビュー作ぐらいなんじゃないですか。
でもあえてフレッシュな人をここはキャスティングしたっていう形で YouTube の、
はい、でしょうね、
動画でも、はい、見て、
でもこれはねそれがいいよ本当。周りをねちゃんと脇を固めて、メインはだっていいじゃない、全然他の作品のイメージがついてないから、
うん、ちういういしい感じがねキャラクターにも合ってますよね。
うん、すごくいいと思います本当に。
ウィウィシーシーちょっと田舎っぽい感じも好き、ね、アーティガンの家にいた二人すごい田舎っぽくていやキャロルとチューズデーってちゃんと主人公してるなって思ってたんですけど、本当私アーティガンの豪邸の中にちょんって立ってる田舎臭い二人の娘がなんかもう可愛くて応援したくなりましたね、ますます。
あの彼女たちが今後どのように輝くかですよ。最終回を迎えた頃に一発のミュージシャンになっている可能性があるわけでしょ、
うん、まあそうですよね、うん、
いやわかんないけどね、彼女たちが何かで火星を救うみたいな超 SF になってないか
もでもこうキャロルとチューズデーっていうキャラクターを作るときにすごい行動にすごい音楽好きなんだっていう、こう分かるわっていうのを結構入ってて、コインランドリーみたいな、はい、あの洗濯のところでついこう音楽取っちゃうところとかもすごい分かります。私はなんかありませんか、うん、こういうなんかちょっとリズム刻んじゃう感じのない、
それは、ね、
なんかいいなって思 う,
そう羨ましいなって思 う, そう羨ましいなって思う、うんうん、そういうのができたらね。
なんかキャロルはやっぱりちょっとこうグルーヴとパッションで曲作ってるなっていうのはすごいわかりますあのキャラクター性が行動ですごいわかる、
わかりたい、わかりたい。テ
ンションが上がったらちょっと歌いたくなったりこう踊りたくなる感じのタイプなんだろうなっていうのはわかる。
確かにミュージックビデオの時もやたら踊りたがっていたのはキャロルだったねあの個人的にはキャロルとチューズデーが結構イメージと逆に振り分けられてるなって感じるところもあるかも。なんかキャロルの方が見た目的にもこう色が黒くてあの髪の毛も短めでみたいなのもあるんだけれど、はちゃめちゃな感じがしそうだけど結構無茶をするのはチューズデーの役目なんだなとか、そういうところは多分きっとあえて逆にしてるんだろうし、意外とキャロルの方が女の子らしいところを見え隠れしない、
う
なんかチューズデーは、まあでもお嬢様だから世間知らずというか、こう箱入りっぽい感じではちゃめちゃするところもあるけど、なんかそのやっぱ家出したさ、最大の原動力が音楽だから、そこに対してすごい爆発力っていうか、突発的にこうボーンって爆発するような感じは感じる。
チューズデーはそのためだけに家出してるわけですからね、言ってしまえばね。
あの第1話の出ていったところは結構夢見る乙女的な感じだったから、意外と媒体性あるなじゃないけどまあラッキーももちろんあるんですけど、生活力、あのまあ部屋は片付けられないけど生きてく力はあるなっていうふうに思いますね。まあ、
ずぶといよねやっぱり、なんか、だって結局カードは使わないで置いているわけだもんね。
ああそうだね、なんかちょっと頑固なねところもあるというか、
うん、
あのキャロルはなんで許したのっていうところがあれ許しちゃうんだね、あんな目にあっても、
あんな部屋にされてってことですか。
そういや偉いなって思って、あれいやお前出ていけよみたいな話にならないんだっていうい
やちょっとそのあたりはこう音楽で分かり合ったらあそこまで許せるもんなんですかね。
ね
どうなんですか小宮さん。
でもそれはまあ性格じゃないの、サワサワしてるキャロルの性格なんじゃない、大らかな、
一緒にその後掃除したわけでしょあれ二人で。もう一度
優しいですよねキャロル。
そうキャロルめっちゃ優しいなって思って、
でもなんかこう音楽で分かり合うっていうのがきっとあるんだろうなっていう、この羨ましさみたいなのは感じるな。1話でああいう分かり合い方をしたからこそ、もうどんなことがあっても、いやそれはちょっとキャロルを怒んなさいよともちろん思うけど、あくまでこうかっこ笑いみたいな感じというか、まあしょうがないよね、だってチューズデーだもんねみたいな風になんか納得できちゃうみたいなところはあるな。
まあ、 あのキャロルはわからないですけど、少なくともチューズデーにとってみたら初めて一緒にこうセッションできる相手ができたわけでしょ。
うん、
今までは一人で部屋で弾いてたわけだよね、いろんな好きなね、それこそシンディ・ローパーじゃないけど好きなレコードを聴きながらさ、
うん、でもその子からもすごい感じるところはあって、聴いてる音楽が 言ったらその AI の曲じゃなくて人間が歌ってる曲をすごく上げてるところもあって、まあ AI じゃなくてそういう生の音で初めて誰かが歌ってる生の音を聞いたのも多分あそこが初めてだったんだなっていうのもあるので、今まではねお家にずっといたから、
うん、そうですよね、誰かのライブに、まあ言ってしまえばもうね彼女が聞いてる曲っていわゆるね70年代80年代下手したら60年代だったりするわけだから、
うん、
そのもう現実にその人たちはいないわけじゃない、あの世界はさ未来のね、しかも火星なわけだからね、
まあ、映像とかね音だけで聞いてたものが、うん、やっぱ生で聞く音っていうのは多分全然違ったのもあるんじゃないかなっていうのはあのシーンではすごい初めて音楽をこう生身で感じた瞬間、うん、だったのかなって、うん、
感じただけじゃなく自分もそこに入る側になるっていうのはね、どれだけ嬉しいかですよね言ってしまえばね。
でもこう目が覚めるような感覚、音楽聴いてはって思ったりとか、あついハモっちゃったりとかっていうのは、えこれ、あこれあるあるじゃない、私だけ
それはやってる人だからですよねやっぱりね。
あ本当ですか、なんかそういう、うん、なんかパッションを感じたシーンではありました。あのシーンはチューズデーにとってキャロルっていうこう人と音楽の出会いはそういうこうなんか新しい扉を開いた感覚の瞬間だったんだなっていうのをもう泣いてるところからも分かります、うん、なんか。
まあおかげで実際そのねファーストライブというほど、あれをファーストライブって言っていいのか、でもやっぱりファーストライブですよね、その前座の一曲をやっている時に桜井兄さんがいたじゃないですか、上にスペンサー、あんなこうチューズデーを見たのは初めてだったわけですよね。だから笑顔で連れて帰らずに去っていったっていうね、
うん、あの兄貴いいお兄ちゃんですよね、
うん、
母ちゃん政治家になるんですね
ねえ、母ちゃん不安材料ですよね今のところ。
いずれこう名前が売れてきたら母ちゃんの目にも入ってくるわけでしょう。連れて帰ってきなさいみたいな話になる。
一回は連れて帰られそうですよね。
ねえ、そんな話があるのか、親の選挙に利用されるのか。まあ何らかの問題は発生するでしょうね、確実にね。お兄さんが守ってくれるよ多分。
信じましょう。なんか桜井さんだけど。
そう、うん、桜井さんだよ。
そうそうそう。いや、今回の桜井さんはいい桜井さんだと思うよ。
いい桜井さん。
一応ヒロイン組としてはアンジェラ。
ライバルになるんですかね。
わからないですね。まあ、もともと人気のあるね、一応モデルとして人気のあるって言っていいのかな、うん、次は歌手に転向してっていう風に言われてますけれども、我々に馴染み深いのはこっちのキャラクターですよね、どちらかって言ったらね、
うん、
アニメを見てる感覚からすると。その彼女もこれからヒットを目指していくわけなので、ちょうどタイミング的にキャロチューと同じデビューの時期になるわけでしょ、
うん、まあ着々とそういう風に準備を進めてますよね、うん、
やっぱりこうライバルはいた方が盛り上がるわけじゃない。
ただアンジェラはまだまだわからないことが多いというか、本心が見えないなっていう感じはするんですよね。いろんなことを我慢しているというか。いや、だって彼女のさ、あのプロフィールだとメタルが好きなんだねとか。
うんうんうん、
なんかね、好きなものを封じ込められてるのかな。え、もう今はだってアンジェラよりアンジェラママの方が気になってしょうがないじゃない、どうしても。もう見た目インパクト強いし、性別どっちだよみたいな感じだし。
でも火星の影響で今は男性よりなんでしょう、ね、謎だよね。
そういう設定
も
あるんだ
よ。そう、そういう、私なんかてっきりママという名のパパなんだと思ってた最初。
でも一応本当のママなのかな、そのあたりも言ってないよね。
うん、なんかとりあえず今は男性よりっていうだけで。
アンジェラは火星生まれだから、まあママ出会ってもおかしくはないよね、あの人が。
うん、どうなんだろうね。でもその辺も今後ね、ガスとかその辺と絡んでいくのか、うん、年代的には似てない？
まあ似てますよ
ね。そうだよね、
うん、
しかもこの人何は、え、犯罪歴あるんだったっけ、
はあ、言われてましたよ。タオが言ってましたよ。
どういうこと？え、それもストーリーに関わってくるの？みたいなね。
でも私はなんかガスの昔の知り合いが、ちょっとこの人たちロックかメタルかやってたでしょっていう感じがすごくしてて。
はいはいはいはい。
え、もしかして昔知り合いだったりとかするってちょっと思ってる。
それはちょっと楽しいですね、そうなると。
だからメタル好きなのかな？とか、ちょっとわかんないけど、その辺はね。
いやーね、最後のフェスみたいなのやって、そこにおっさんたちも出たりとかしたら、それはそれ
でみんな太ったなって言いながら。
そう、だってガスドラマーだったんでしょ、確か。
あんなにかっこよかったんですかっていう写真が出てきましたね。
あんなかっこよくて、大塚明夫ですか声みたいな。
ねえ、いやでもなんかこの太り方もちょっとリアルだなって思いましたね。
リアルリアル、めっちゃリアルですよ。あんな酒ばっか飲んでたらあなるわ。こう中年もその良い中年な感じがあっていいですよ、すごく。
嘘のない中年というか。
そうそうそうそう。
ヘフナーとかもなかなかいい味出してましたよね。大塚宝忠さんの方でしたけれど、こちらは。いやちょっと何ちゅう見た目のキャラを当てとるんですかじゃないけどさ、豪華な会話を、なんともねえ、だらしのない体したおじさん2人がやってんなって感じでしたけどね。
あのリアルさがいいわけじゃない、これがさ。でももう出ないかもしれないよね、あの人。
ね
え、でも次回出てくるんじゃないですか。
次回出てくんの？
出るのフェスですよ、この人がやってる。
そっ か、だからか。
そうなの、うん、そういうこと、
書いてありますよ。6話のなんかあらすじの
とこ。そうなの、ちょっとあの電話はそういうこと、分かっちゃうやつ、分かっちゃうやつ。
なんでかけてきたか分かんない。
あ、補欠で書いてありました。
書いてあるの？そうだったの。ちょっともういっぱいドキドキしてたかったのに。
出たらどう、いや、まあどういうね、その後どう彼女たちが実際出れるのかも分かんないし、補欠だった
ら。そうですね、補欠だから。
そうそう、まあそれも含めてね、この、まあ、山あり谷ありに決まってるでしょ、その全部常に成功していくわけはないわけだから、
うんうん、
挫折も必要でしょ、やっぱりそこから這い上がっていかないとね。
でもまだ何もあれですよ、ちょっとインスタ、インスタ、
はい、
インスタで画像
画像がバズった、バズってもいない。
画像がバズったぐらい。
バズってもいないあの数じゃね。まだね。ちょっと人気一部でみたいな感じですよね。
うん、インスタもっと、ね、もっと更新しなさいよとか、こう。いろいろ思っちゃう。
やっぱね、宣伝大事ですよね、やっぱね。その辺は、アンジェラ、めっちゃやられるんでしょうね。
あ、でもどうなんでしょうね、アンジェラは。ステルスってどんな感じなのか。
1200万かけてステルスしていくわけでしょ。
だって1200万って13億らしいよ、うん、円だとね、およそ13億円らしいから、
やばいね。
まあでも宣伝費ってして考えるとやっぱそのぐらいは必要なのかもしれないよね。いろんなところにお金回してるわけでしょ、言ってしまえばさ。
てか13億はかけて流行んなかったらやばいですよね。ちょっと赤字を回収できない。
もちろんその何倍もリターンがある予定なんでしょう。
うん、ですよね、うん、
それは全部タオが考えてますから。
でもこのアンジェラの上坂すみれさんのキャスティングもすごいいいなと思って、あの発声練習っていうかしてるシーンあるじゃないですか、はい、椅子に座らされて、あれはやばいと思って見てました。あんな高い声で発声しながらううとか言って演技もしてるから、それは上坂すみれさんのポテンシャルが高いなと思って。
それオーディションであったんじゃないの、もしかして。
あのシーンですか。
叫ぶシーン。
でもね、あんな叫んだ声ぐらい高い声じゃないとダメだから、あったかもしれないですね、わかんないですけど、うん、
まああのキャロルとチューズデーに関してはこのフレッシュな感じで、アンジェラはしっかりと経験者っていう感じなんじゃないですか、やはりここは。まあでも今のところこの3人って会ってないんだよね。
まだ会いそうな予感すらしないですからね、
場所的にね、うん、次のライブには別にアンジェラ出ないでしょ、う
ん、多分
ね、まあ分かんないけどさ。だからそこでも会わなければまだしばらくキャロチューとアンジェラが重なることがないまま物語が進んでいくんでしょうね、うん、まあそれはそれで面白いよね。
でも下手したらこれワンクールがデビューするまでの話なんで、ワンクールで出会わないという
可能性はありますね。
今まであまりない、うん、
それはそれで面白いよね、
あり得るなって。でそこからアンジェラと出会ってツークール目が始まるっていう。でも私たちはアンジェラサイドも見てるから、うん、わかるっていう感じになっていくのかなとか、ちょっとそれは期待してるんですけど。
アンジェラにも感情移入してますからね、その頃にもね、うん、どんどんこうキャロチューの2人を助けるような人たちが出てきていくんだろうなとは思ってるんですけども、まあその最初といえばやはりロディになっちゃうのか。
てかロディいろんな人に好かれすぎだし、あのアーティガンはなんでそんなにロディのこと許してあげんのって思うんですけど。ちょっとね、
まあ、火事は起きるわ、車は壊されるわですよね。
いやそんなロディってオチで終わっていい問題じゃなくないって思うんですけど、ね、
めっちゃ金持ちだとはいえですよっていうね。
うねえ、フリーのAI プログラマーシステムエンジニアが付き合えるような相手なの？アーティガンってとか思うし、ロディもまだまだちょっと分かんないやつですよね。
なんか不思議なんですよね、あの人間性はすごく描かれているのに、音楽っていう意味でこの世界での立ち位置っていうのが全然まだ描かれてない。
好きな音楽、大昔のぎこちないボーカロイドものだそうですね。
そうね、確かに AI のプログラムはしていても、 曲を作っているわけではないですよね。
うん、まだね、作中ではね、
うん、まあでも彼みたいな人がいないとあの時代のライブみたいなことは行えないんじゃないの。
そもそも曲が AI が作ってるんで、プログラミングで曲作ってると思うので、
やってましたよね、多分タオがね、
はい、うん、なんでそういう意味ではそういう音楽との関わり方をしているので、 いろんな方とエンジニア
みたいなもんなんだね、
結局ね、うん、知り合いが多いのかなと、
うん、今もう曲アナログな収録じゃなければそういう技能を持った人たちがいるわけじゃない、実際にね。それをもっと高度にしていったような人たちですよね、言ってしまえばね。いろんなところで必要とされている存在なんでしょうね、ローディはね。
まあ、でも DTM のすごい版なんじゃないかな
と思ってますから。ということですよね、要するにね。うん、まあ、たくさんの濃いキャラが出ておりますので、さまざまな人たちと関わりながらこのキャロル&チューズデーの成長を楽しみに見守っていくっていう感じでしょうか。
サブレイ&鎌倉さんからのコメントです。第5話のファーストライブは観客10人ながら大成功だったのではないでしょうか。期待を上回るパフォーマンスだったと思います。ここまでは順調すぎて少し心配になるくらいです。第4話、5話と見ていると、近未来の火星であっても、結局は資金力とコネクションが重要になってくるのは、なんとも興味深いところです。はい、ありがとうございます。
改めて、第5話のファーストライブ。まさにロディのおかげで、なんとか、そこまでこぎつけて、そして、次につながる道が見えたところですけれども。こう、昔ながらのライブハウスで、あそこのお客さん、あの時間帯にいるお客さんっていうのはちゃんと音楽の分かる人たちが多いに違いないわけですからね。
うん、で第5話ってこうアンジェラも歌ってキャロチューも歌ってって感じでしたけど、なんかね、比べるもんじゃないと思うけど、やっぱキャロチューの歌が好き。何なんだろうね、今の段階で何が違うんだろう。ハーモニーがあるからなのかな。
あ、でも感覚的にはアンジーが歌ってるシーンはパフォーマンスとして、
はいはい、
コンペみたいなもんで、
うんうんうん、
売り込みなんだよね。私の歌の実力はこれで、こういう歌が歌えますよっていう表現っていうか、ちょっと主張がボーンって出てる感じ、
うんうんうんうん、
でキャロチューは自分たちが好きな音楽をなんかこう届けたいみたいな感じでは歌ってる気はする。まあそれはそのストーリーの流れもあるし、キャラクターの性格もあるけど、アンジーの歌はなんかこう歌ってるんだけど、こっちに歌ってるって感じじゃないと思うんだよね、聞いてて。
うん、まさにそんな感じがするな。なんかこうガンガンこっちに向けて歌ってくれてるはずなのに、どうしてもはたっとこう手を止めて見たくなるのはキャロチューの方なんだよなって思うと、
今回はね、あくまでもその投資依頼ですからね、うんうんうん、その
ストーリー上ね、
うん、相手に送っただけで我々に聞かせてる曲じゃないからね、実際ね。
そうだから今後だから、
うん、そう
変わるんじゃないかな。
まだまだ
分
かんないよね、
彼女がちゃんとお客さんに向けて歌ってる時にどう変わるかですよね、実際ね、
うん。
おそらくこのアーティストさんたちは多分歌い分けができると思うので、
はあ、なるほどね、はい、
期待はしている。
まあ、歌で演技してるようなもんだもんね、うん、言ってしまえばね、今回ね、うん、本当に、
うん、でも本当キャロルとチューズデーの歌はいいわ。なんか浄化されますね。
浄化されるね。本当にね、確かに、うんボーカルの担当者が違うっていうのも分かってはいるんだけれど、ちゃんとそのキャラクターとして見れちゃうのがいいよね、ちゃんとね。
お互いの時も言ってましたけど、本当こうセリフパートから歌パートへ自然にこうスライドして見ていけるのがすごい気持ちがいいですよね。
うまいキャスティングだなと思いますよ、本当に。
本当でもこれな、阿部慎監督音楽好きよね。そんなことはもう昔から分かってたんですけど、やっぱりそのセンスありきですよね、やっぱりこの選ぶ力というか。
うん、 だってそれがなければこれは作られないと思うしね、やはり、ね、
うん、
アニメなのにアニソンっぽくない曲が多いのもまあキャロチューの特徴かなっていうふうには思うので、アニソンってキメがすごい多いんですよ、
うんうんうん、
なんかサビ前に止まるとか、わかる、音楽がピッて止まってバンって入るっていうサビで、
わかる、なんと
そういうのがないのね今のところ。
うんうん、
だからフォークとかそっち系の音楽に近いから、まあそういう楽曲でオープニングとかを流してるアニメはもちろんあるけど、全編こんなにアニソンがないのもそれはそれですごいなって、アニメなのになっていうのは思いますね、うん、
BGM も独特ですよね、いわゆるアニメの劇伴って感じじゃないよね、
うんうんう
ん、
そうですね、
だからもう徹底したこだわりがこの作品を生んでるんだなっていうのはもう見てて思いますね。
オープニングとエンディングもおしゃれですよね、好きだわ、うん、エンディングのあの本当歩いてるだけなのにおしゃれですよね。
ねえ、さすが伊藤さんって感じがある。
うん、もう動かし方が素晴らしかった。
歩いてるだけなんだけどね。
ねえ、
この可愛さっていうさ、
うん、
その2人のキャラクターの違いみたいなのがよく歩き方に現れて
る、ね、うん、顎上げすぎでしょキャロル。それがいいんだけどさ、ね、
でもチューズデーもうただ可愛いだけじゃないっていうのがよく現れてる感じでいいんですよね、うん、お嬢様キャラじゃないよね全然ね。
うん、気強い感じちょっとしますよね、
するよね、ほんとね、非常に分かりやすいよねあれ見るとね。
でもなんかチューズデーが聴いてたシンディ・ローパーの曲とかもすごい綺麗な曲で、なんか副題でついてるタイトルの曲なんですけど1話の、なんかそこからもすごい、あ、この子はそういうところがあるんだとか勝手に思ったりとかしてそういう楽しみ方もあるなって。
アイキャッチのところでレコードが出てきて、それがタイトルになってるんですよね。いろんなこう昔の曲が出てますけど、私ねあんまりその当時洋楽にハマってたわけじゃないのでパッとタイトルからは意識できないんですけれども、でもこう改めてその誰が歌ってる曲かっていうところまで見ると、あ、なるほどっていうぐらいは、まあそれぐらい有名な人たちばっかりですよね。
うん、結構私も聞いたことがある曲も何曲かあって、副題のタイトルで、なんかそういうところも聞いてみると、ちょっとそういう楽曲とストーリーがリンクしている部分もやっぱりあるので、そういう楽しみ方もオリジナルのキャロチューの曲以外でも音楽と歩み寄れる瞬間があるかなと思いますね。
多分たくさんのこう引き出しがある作品なんでしょうね。そういう音楽ではそういう部分もあり、過去の鍋新監督の作品とのリンクもあり、これだけ引き出し広い作品ってなかなかないんじゃないのっていう感じを受けますね。でもそれだけじゃなく、見ている限りはこの2人を応援したくなるっていうところが一番っていうね。
うん、でも音楽のこだわりがすごいので、やっぱり私は音楽に注目してこう、ここがこうだだって考えたり調べたり触れてほしいなとすごく思いますね。なんかメインでやっぱりパートを歌ってるのがどちらかによってハーモニーの発声の仕方とかも違いますし、なんかいろいろと今後その言ってたみたいに曲が難しくなっていくところで、あ、キャロルとチューズでここが上手くなったなとか思えるようなところでこう考察じゃないですけどしていけたらいいのになと思いますね。
はい、あのまあ2クールありますからね、またどこかでね、うん、特集できればと思います。今日の特集は
キャロル&チューズデーでした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ、1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。 サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、
涙、
思いを全て
込めた
胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりましたそこアニです。
はい、
こうまあ毎週見終えてね、すごく気持ちがいい作品だなと思うので、まあこう爽やかな作品増えてほしいね、ちょっとねと思いました。ということで来週は爽やか、ちょっとしたら爽やかかもしれない特集です。
はい、来週は鋼鉄城のカバネリ宇奈島決戦を特集します。
劇場でも上映しておりますし、ネットフリックスおよび Amazon プライムビデオでも配信中です。ぜひ見て感想お待ちしております。投稿の宛先は
そこあに .com まで、番組サイト内のメニューバーにある投稿募集をクリックして投稿お待ちしております。
今週のそこあには立ち切れ線香さん、大目財団さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、南之助さん、夜さえあればいいさん、ハリアーさん、未だ放浪中さん、B さん、ニワッチさん、大抵ノックオンさん、アビマルさん、金猫さん、堀口隆さん、国王アットアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこアニサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
那瀬ひとみと
小宮秋でした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。